新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の20日木曜日です。今日のニュースいきましょう。国内初ビットポイントで DEA のディープコイン DEP 上場へ。アメリカ個人年金積立で暗号資産購入、アイトラストキャピタルが約143億円調達。 LINE グローバル向け NFT プラットフォームドシ発表。アメリカ銀行ら発行のステーブルコイン USDF 銀行間送金に成功。アメリカコインベースにシュピングコイン上場。アスター空コインに上場。 FTX で PSY オプションズ上場へ。オープンシー暗号資産ウォレットのダルマラボ買収。全豪オープン記念 NFT コレクションをリリース。コインハイブ事件最高裁で逆転無罪に。南葛 SC と渋谷シティ FC 選手報酬一部をトークンで、南葛は稲本純一選手も入団でホルダーに。バスケ B3 リーグ鹿児島レブナイズ、フィナンシェでクラブトークン発行。一つ目のニュースは、国内初ビットポイントで DEA のディープコイン上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットポイントが暗号資産ディープコイン DEP の取扱いを開始することが1月20日分かりました。1月26日より取扱い予定です。なお DEP 上場は国内の暗号資産取引所では初となります。発表によると、 DEP の取扱いはビットポイントの暗号資産交換所サービスにおいて日本円ペアによる現物取引となります。取引所サービスビットポイントプロでの取扱いについては未定のようです。ビットポイントでは現在ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、ベーシックアテンショントークン、トロン、カルダノ、ジャスミー、ポルカドット、チェーンリンクを取り扱っており、ディープコインが加わることにより同取引所での取扱い通貨は14銘柄となります。トロン、ジャスミー、ディープコインは国内においてビットポイントのみが上場しています。ディープコインはデジタルエンターテインメントアセット DEA が運営するゲーミファイプラットフォームプレイマイニング上で使用される NFT を購入するためのユーティリティートークンです。このプラットフォームではカードバトルゲームジョブトライブやラッキーファーマー、 NFT マーケットプレイス by DEP などが提供されています。プレイマイニングは2020年5月26日にサービス開始しており、2022年1月現在で全世界100カ国230万人を超えるユーザーを有しているということです。また同社は東証マザーズ上場企業の株式会社イオレ取締役会長を務める吉田直人氏と山田光三氏が創業者兼 CEO である企業です。またジョブトライブズのストーリー制作には神の雫、金田一少年の事件簿、サイコメトロアエイジなどの漫画作品で、安藤優馬、天城聖丸などの名前で活動する漫画原作者の木林真氏が参画しています。現在ディープコインは時価総額約163億円となっており、海外取引所ではビットトレックスやホットビットで取引が行われており、またユニスアップ V3 やパンケーキ V2 といった分散型取引所でも取り扱いがあります。新しい経済編集部はビット ットポイントジャパン代表取締役の小田元気氏に今回ディープコインを選定した理由について質問し回答を得ました。また DA の CEO である吉田直人氏より日本の取引所に上場したことについてのコメントを得ることもできています。こちら記事に記載をさせていただいております。合わせてご覧いただければと思います。
続いてのニュースいきます。アメリカアイトラストキャピタルがシリーズ A ラウンドで約143億円を調達したことを1月19日に発表したというニュースです。アイトラストキャピタルは IRA を通じて暗号資産を購入できるプラットフォームです。 IRA Individual Retirement Account とはアメリカで最も一般的な個人年金積立制度のことです。退職金や老後資金を積み立てるために企業年金を利用できない自営業者らが利用する制度です。資金調達はニューヨークを拠点とするグロースエクイティファームのレフトレインキャピタルが主導しました。調達後の企業評価額は13億ドルを超えたとのことです。そして調達した資金はプロダクト及びサービスの拡大、顧客サービス、開発チームの増強、戦略的買収の検討、マーケティングチャンネルの追加立ち上げに充当する予定といいます。アイトラストキャピタルはサービスをローンチ以来12万件以上の新規アカウントが作成され、毎月のアクティブユーザーは2万5000人以上だといいます。同サービスには45から65歳のユーザーが数千人いるとのことです。そしてその世代の投資家は暗号資産が長期的に有効なオルタナティブアセットであると信じており、 IRA を通じて税制優遇のあるアクセスを望んでいるとのことです。アイトラストキャピタルの CEO であるトッド・サウスウィック氏は次のようにコメントをしています。レフトレインキャピタルとともにシリーズ A を完了できたことに感激しています。私たちは最高のプロダクトと優れた顧客サービスに集中することで業界リーダーとしての地位を獲得し、暗号資産コミュニティの中で成長しました。このような評判の高いファンドの支援と非常に優秀なチームへのアクセスを得ることは、この急速に拡大する市場に参入してくる数千万人の新しい投資家に当社のサービスを提供する上で大きな強みとさらなる信頼性を提供します。アイトラストキャピタルが運用する資産のカストディはコインベースとファイアブロックスが担っています。そしてアイトラストキャピタルは近い将来、暗号資産のステーキングサービスやユニスワップ、コンパウンド、メーカーダオ、スシスワップ、ポルカドットなどのガバナンストークンを通じたガバナンス活動への参加機能など顧客に新しい地域機能を提供する可能性があるとのことです。
続いてのニュースいきます。 LINE がグローバル向けの NFT プラットフォームドシを1月19日発表しました。 LINE 台湾テックプラス2022の基調講演にて情報公開されたということです。LINE ブロックチェーンの公式ツイッターによると、ドシはメタバースに関連した利用が想定されているようです。ローンチについては遅くとも2022年の第一四半期1月から3月までに予定されており、180カ国を対象に利用可能になるということです。ドシのサイトを確認したところ、同プラットフォームは企業やクリエイターに対し、店舗やグローバルコミュニティの構築を提供するということです。現在公開されている情報としては、ドシストア、ドシウォレット、ドシサポートの3つが提供されるようです。ドシストアは無料でユーザーがドシ上に店舗を構築できる機能です。ドシウォレットは SNS を利用したログインと法定通貨及び暗号資産による支払いを可能にするといいます。またドシサポートについては NFT の制作やエコシステム構築に関して技術的な部分とマーケティングについてコンサルティングが受けられるサービスとなっているということです。現在ドシの利用についてはウェイティングリストが設けられている状況です。参加にはサイトからメールアドレスを入力する必要があります。また店舗構築については審査制となっているようで、フォームに必要事項を入力することで申請が可能となっています。 LINE は昨年12月グローバルに NFT エコシステムを構築するため米国及び韓国にてそれぞれの新会社を設立しました。新会社ではグローバル向けの NFT プラットフォーム提供に向けた事業を行うとのことで、今回の発表はそれに関連したものだと思われます。なお米国にはグローバル NFT プラットフォーム事業を運営する LINE NEXT を設立、また韓国には同プラットフォーム事業の戦略企画を行う会社として LINE NEXT コーポレーションを設立したといいます。新会社設立の際の発表によると、 LINE はこのプラットフォームを通じて多様な国及び地域の企業やクリエイターが簡単に NFT マーケットやサービスを構築できるようにサポートし、ユーザーが NFT を取引したりコミュニティを形成できるエコシステムを構築する計画であるとしています。なお LINE は国内では同社の暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開する LVC にて NFT マーケットベータを提供しています。
続いてのニュースいきます。アメリカの銀行らがステーブルコイン USDF 発行に向けて設立した USDF コンソーシアムに参加する2銀行が USDF を活用して銀行間送金に成功したことが1月19日に分かったというニュースです。 USDF は銀行発行のアメリカドルと1対1の価値でペックされるステーブルコインです。コンソーシアムの設立メンバーはニューヨークコミュニティ銀行、 NYCB、NBH 銀行、ファースト銀行、スターリングナショナル銀行、シノバス銀行などとなっています。ちなみにブロックチェーンはフィギュアテクノロジーズが開発するプロビナンスブロックチェーンが活用されています。今回 USDF の銀行間送金を成功させたのはニューヨークコミュニティ銀行と NBH 銀行です。具体的には NBH 銀行が USDF を発行しニューヨークコミュニティ銀行の顧客に送金したといいます。この銀行間送金はプロビナンスブロックチェーン上での銀行間の相互運用性を実証するテストとして実施されたとのことです。NBH 銀行の CDO であるバレリー・クレイマー氏は次のようにコメントをしています。今回の取引は USDF の銀行間相互運用性を示すだけでなく銀行が低コストでリアルタイム決済を行う新しい安全な決済アプリケーションを顧客に提供できることを示すものだと考えています。 USDF はブロックチェーン上でアメリカドル価値のコンプライアンスに基づいた送金を促進し金融システムの摩擦を取り除き金融機関へのデジタルアクセスを拡大します。 USDF はユースケースとしてデジタルアセットのマーケットプレイス、ファクタリングや請求書による担保、 USDF のレンディング、暗号資産担保ローンなどを示しています。銀行が発行するステーブルコインが市場に流通すれば非常に革命的なことだと考えられます。続いてのニュースいきます。チェーントープと九州農産物省が福岡県のブランドイチゴアマオの台湾向け輸出トレーサビリティ実証に成功したことを1月20日に発表したというニュースです。両社は昨年9月にもやめ資産巨峰及び川崎町産シャインマスカットを対象にトレーサビリティ実証を行ってきています。なお本実証ではチェーントープが開発するエンタープライズ向けのブロックチェーンタフィルスが利用されています。そして対象となったアマオは JA カスヤさんのものとのことです。この実証のプロセスは次の通りです。 JA カスヤの出荷担当者がスマホアプリを利用し産地や出荷日時などの情報を記録、そして九州農産物省がその情報を記録したアマオを台湾の店舗へ輸出、そして台湾の店舗そごう台北中高店は訪れた顧客がアマオのパッケージに貼り付けた QR コードを通じて産地情報を確認するというプロセスです。またチェーントープは今回活用したシステムをトレーサビリティ API として開発提供しており、農協や貿易会社、地方自治体、農家などにサービス提供していく狙いがあります。なお今回両社はトレーサビリティシステムを通してアマオを購入した顧客にアンケートを回答してもらっています。回答者は56名でトレーサビリティ付きの商品に価値があると思いますかという質問に対し、とても同意が 64.3%、 同意が 28.6%、 中立が 7.1% という結果になっています。またアンケートの結果によればトレーサビリティ付きの商品に最も価値を感じるのは食品の安全性という結果になっています。今回の実証に携わったチェーントープは福岡県飯塚市に拠点を置くブロックチェーン関連の開発企業です。昨年11月に福岡県及び福岡県ルビーコンテンツビジネス振興会議、福岡県飯塚市は福岡県ブロックチェーンフォーラムを開催し、飯塚市ブロックチェーン推進宣言の発出と FBA 福岡ブロックチェーンアライアンスの設立が発表されました。チェーントープの代表取締役 CEO の正田氏は FBA のボードメンバーでもあり、今回の実証の取り組みの飯塚市ブロックチェーン推進宣言の一環として実施されたものです。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースの販売所サービスコインベース .com で新たに暗号資産シュピングコインシュピングが上場することが1月20日分かりました。また同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジでもシュピングの取り扱いを開始するということです。なおコインベースでは19日にスタックス STX の上場を発表したばかりです。発表によるとコインベース .com ではすでにシュピングの取引は可能で、コインベースエクスチェンジでの取引は流動性条件が満たされ次第1月20日9時太平洋標準時間以降に取引が開始される予定となっています。また両サービスともにアメリカコインベースのサービス対象全地域で対応するということです。なお日本は対象外となっています。コインベースエクスチェンジでのシュピングとの取引ペアはシュピング USD、シュピング USDT およびシュピングユーロとなるようです。シュピングはネイティブトークンであるシュピングを使用し、ブランドが消費者のエンゲージメントとロイヤリティに対して報酬を与えることができるモバイルアプリです。バーコードをスキャンすることでユーザーはビデオの視聴、製品レビューの執筆、ブランドとのつながり、購入レシートのスキャンなどで報酬が得られます。なお現在シュピングは暗号資産取引所リキッドで取り扱われています。記事執筆時点の時価総額は約37億円となっています。続いてのニュースいきます。暗号資産アスターが暗号資産取引所クーコインに上場することが1月19日分かりました。アスターはステークテクノロジーズが開発するブロックチェーンアスターネットワークのトークンです。アスターネットワークはポルカドットのパラチェーンであり、17日にメインネットローンチをしたばかりです。ローンチに際し暗号資産取引所のフォビグローバル、 OKEX、 ゲート、クラーケングローバルでアスターは上場しており、今回の上場で公式では5取引所目となっています。発表によるとクーコインでの取引ペアはアスター USDT、 アスター BTC となっており、1月20日9時世界協定時より取り扱いを開始します。なお入金はすでに可能となっており、引き出しについては1月21日10時世界協定時からとなっています。 続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で暗号資産 PSY オプションズ PSY が上場したことが1月19日分かりました。なお FTX は18日に PSY の IEO イニシャルエクスチェンジオファリングを行っており、今回上場の運びとなりました。 FTX での PSY の取り扱いは1月21日の14時世界協定時より開始予定で、取引ペアは PSY-USD となっています。PSY オプションズはソラナブロックチェーン上の DeFi において初期の基盤の一つになることを目指しているアメリカンタイプのオプション取引プロジェクトです。現在 PSY は FTX のほか分散型取引所 DEX のユニスワップ V2 およびパンケーキスワップで取り扱われています。続いてのニュースいきます。 NFT マーケットプレイス運営の OpenSea が暗号資産ウォレット企業ダルマラボを買収することが1月18日分かりました。この買収は NFT と Web3 の普及を促進し、 OpenSea がより一般的に使用されるために向けた動きということです。なお買収額については公表されていません。ダルマの公式発表によると、同社提供のモバイルウォレットアプリは30日以内に廃止するということです。その際ユーザーはウォレット内の資金の引き出しや売却に対して手数料がかからないということです。また今回の買収に伴い、ダルマラボの共同設立者兼 CEO であるナダウ・ホランダー氏をオープンシーの最高技術責任者 CTO に迎え入れたといいます。オープンシーはナダブ氏の CTO 就任について、ナダブ氏は初期のイーサリアムコミュニティのリーダーであり、 DeFi において最も影響力のあるプロトコルや製品の構築立ち上げを行ってきたため、オープンシーのリーダーシップにネイティブな暗号技術の専門知識をもたらしますとし、ナダブ氏の最初の職務は製品の技術的な信頼性や稼働率を向上させることと Web3 ネイティブのメカニズムを構築するといった核となる優先事項の2つですと発表にて説明しています。またオープンシーの公式ブログでは、今回の買収発表とともに拡大するコミュニティのニーズに確実に応えるための製品開発の促進、安全性や信頼性への取り組みの拡大、 NFT および Web3 エコシステムへの有意義な投資、チームの大幅な強化といった2022年に達成する4つの目標を発表しています。オープンシーは今月の月間イーサリアム取引量が過去最高を記録し、38億ドル、約4350億円を超えています。昨年8月に記録された今までの最高額であった34億2000万ドルと、12月の売上高32億4000万ドル、両方を上回りました。続いてのニュースいきます。オーストラリアで開催されるテニスの四大国際大会の一つである全豪オープンが NFT プラットフォームであるスウィートと連携し、記念 NFT コレクションをリリースすることが1月17日分かりました。スウィートプラットフォームはニューヨークを拠点とするスウィート社が2021年2月にビットコイン .com と連携して立ち上げた NFT プラットフォームです。またスイートプラットフォームはトークンシステムである SLP とビットコインキャッシュネットワークを活用し、バーガーキングやアメリカのラッパーのビッグクリッドとも連携をしています。今回の NFT コレクションのリリースは1970年代から2020年代まで数十年にわたる全豪オープンの歴史を記念するためということです。 NFT シリーズには各10年を代表する6つのコレクションで全40種類以上があり、1月17日から27日にかけて2日間に1つのコレクションをリリースする予定ということです。1月19日までにすでに2つのコレクションがリリースされています。各コレクションには記念チケット、 3D アンパイアチェア、 3D テニスコート、大会の伝説的な瞬間などが含まれています。なお各年代の 3D ラケット、2016年にマルク・フリップーシスとアンジェリーク・ケルバーがグランドスラム初優勝を果たした伝説の瞬間が限定版としてオークションに出品されているということです。発表によると、一つのコレクションのすべての NFT を保有できたユーザーは、その年代の 3D NFT ポスターが贈られます。また、6つのコレクションをすべて集めた先着50名のコレクターには、全豪オープン専用 NFT トロフィーが特典として贈られます。さらに、2023年全豪オープンの特別版 NFT チケットが1点限定でオークションにて出品され、落札者には全豪オープンへの旅行券も贈呈されるということです。続いてのニュースいきます。暗号資産マイニングプログラムコインハイブに関する一連の事件について、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの被告が最高裁の判決により無罪となったことが分かりました。コインハイブはウェブサイトに設置するプログラムで、サイトを閲覧した人のパソコン端末の処理能力を使用し、暗号資産モネロをマイニングする仕組みです。判決文などによると、被告は17年10月から11月自身のウェブサイト上に閲覧者の許可を得ずにコインハイブを設置したとされています。なおこのプログラムは17年9月から19年3月にかけてインターネット上で提供され、誰でも利用できましたが、それまでに利用者21人が検挙されています。神奈川県警はコインハイブが不正指令電磁的記録の強要や保管の罪に当たるとし摘発、被告は18年3月に横浜関西から罰金10万円の略式 命令を受けました。被告は無罪を主張して正式裁判に移行。その後19年3月に横浜地裁が無罪の判決を下していました。検察側は無罪の判決を不服とし、19年4月東京高裁に控訴。東京高裁はプログラムに対する社会一般の信頼を害し悪質だとして一審の横浜地裁の無罪判決を破棄し、二審は20年2月7日に有罪判決を下していました。その後昨年12月に最高裁第一小法廷が上告審の口頭弁論を開催。そして今回最高裁は罰金10万円の有罪とした二審東京高裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡しました。弁護側は上告審で、他人のパソコンへの影響はごく軽微であり、情報へのアクセス改ざんなどをもたらすものではないと指摘。被告が摘発される以前は捜査機関の注意喚起もなく、社会的に許容されていないと断じることはできないとして無罪を主張していたといいます。またこれに対し検察側は、被告が置いたプログラムは他人のパソコンの CPU を 50% まで使える設定となっており、影響は軽微とは言えないなどと反論していたということです。続いてのニュースいきます。関東サッカーリーグ一部に所属するサッカークラブ南葛 SC 及び東京都リーグ一部所属のサッカークラブ渋谷シティ FC の選手に対し、報酬の一部がクラブトークンで支払われることが分かりました。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェは、今お伝えした2チームが所属する選手への報酬の一部をフィナンシェのクラブトークンで支払う契約についてサポートすることを1月18日に発表しました。なお国内スポーツチームにおいて報酬の一部としてチームのクラブトークンを提供する取り組みは初の事例となるということです。今回の取り組みについて南葛 SC では、稲本潤一選手の入団に際して報酬の一部をフィナンシェの南葛 SC クラブトークンにて支払われることが決定しているといいます。また渋谷シティ FC では、2022年シーズンに契約する全選手を対象に、同じく契約報酬の一部をクラブトークンにて支払うことが決定しているということです。南葛 SC は昨年6月にフィナンシェ上に南葛 SC クラブトークンを発行し、初回トークン販売では656名のサポーターに総額4200万円を超えるファンディングを実施しました。また渋谷シティ FC は昨年3月にフィナンシェ上にてクラブトークンを発行し、マーケットプレイス開催後の5月上旬には一時最大値で900円近くまでトークン価値が上昇したことが SNS などで話題になりました。新しい経済編集部は南葛 SC のゼネラルマネージャー岩本氏と渋谷シティ FC 代表の小泉氏よりコメントを得ることができました。記事にコメントを記載させていただいておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにて、 B3 リーグ加盟の鹿児島レブナイズのクラブトークン発行と販売の開始が1月20日発表されました。鹿児島レブナイズは B2 および B1 昇格を目標に掲げ、鹿児島から全国世界を目指しているバスケットボールクラブです。今回フィナンシェ上で発行されるクラブトークンはレブナイズトークンとして販売されるということです。レブナイズトークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことです。現在発表されている投票企画案として、年間 MVP の投票やオフィシャルグッズデザインの投票、抽選特典案として特別席への招待や試合後の記念撮影などがあります。トークンの初回販売期間は1月20日11時から2月28日21時の予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターではニュースや記事などの公開通知としてツイートをし、また追記があった際などの更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。